天狗の足跡。昔、高千山のふもとにおよしばあさんという人が住んでいました。およしばあさんは早くに主人を失い、子供にも恵まれず一人暮らしの生活をしていました。山のもみじも散り始め、冷たい北風が吹き始めたある晩のことでした。今日もまた過ぎてしまったと独り言を言いながら、一日を思い浮かべているようにいろりの火を眺めているのでした。しばらくするとおよしばあさんはうつらうつらと居眠りを始めました。どれほど経ったのか、気がつくともう夜も深まり、家の隅から晩秋のコオロギの鳴く声がするばかりでした。何時かなぁと独り言を言いながら、およしばあさんは布団の中に潜り込みました。それからどれほど眠ったのか、気がつくと布団の上に恐ろしく重いものが乗って、とても苦しくてたまりませんでした。
ああ、苦しい。一体何だろう。
と頭を上げて布団の上を見ましたが、何も乗っていませんでした。
何だろう。不思議だな。こんなに苦しいとは。
およしばあさんは神棚のこんぴらさんに向かって一生懸命拝むと、ようやく楽になりました。
ああ、楽になった。一体何だったのだろう、
と先ほどの出来事を考えているうちに、およしばあさんは再び眠りにつきました。翌朝起きて、いろりの中を見ると、驚いたことに大きな足跡がありました。およしばあさんは以前古老に聞いたことを思い出し、
ありゃ、これは天狗の足跡だ、
と言いながらじっとその足跡を見つめていました。昨夜の出来事も多分高千山に住んでいる天狗の仕業に違いない、とおよしおばあさんは思うのでした。天狗の話は各地の民話や伝説に数多く使われている。それは天狗というものが民衆から恐れられていながらも、その反面親しみを持たれている証拠だろう。だからどの話にも味わいがあって憎めないものが多い。山の天狗。昔々、道もあまり開けていなかった頃、高山には静岡へ通じる近道がありました。これを歩くと2日で静岡へ出られたということでした。ある男の人が静岡の方から重い荷物を背負って高山を越えてきた頃には、もう日が沈みかけていました。あたりは薄暗く、木の影がまるで何か得体の知れないもののようにも見えてくるようです。
やれやれ、やっと峠を越したか。少し休もう。
と男は言いながら、荷物の下に人棒で支えて休んでいました。そして、目の前の大きな大きな、まるで山のような、その先は天にも届きそうな杉の木を、何気なく見上げていました。空は先ほど昇った月明かりで、杉の木の影を黒く影絵のように映し出しています。なんとも薄気味の悪い夜でした。すると、杉の木のてっぺんの葉の落ちてしまった枝に、なんとも得体の知れないものが腰をかけているのが見えました。
ん？一体あれは何だろう。見たこともないもんだ。
男は不思議に思いながらじっと見つめていました。なんと
その変なものの頭のあたりから真っ白くキラキラ輝く何か怪しげな毛がサラサラサラーっと伸びて地面に届くほどになったのです。男は驚き、荷物を投げ出してどこをどう走ったのか前も後ろもわからないといった様子で夢中で坂道を駆け下りました。すると下の方から白い着物を着たお坊さんのような人が登ってきました。
ああこれで一安心だ
と男は思って、その人に近づいていくと、その人はこちらを向いて、
ずいぶん慌てているようじゃな、何かあったのか
と聞きました。男はハァハァ息を弾ませながら杉の木を指さして、
あの大きな杉の木の高い高い枝に変なものがいてな、気味の悪いことに頭の毛がずーらずらーっと伸びて地面についちまったんだよ。
そこまで言うと男は体全体の力が抜けてしまったかのように地面に座り込んでしまいました。これを聞いた白い着物の人は、
うわっ
と大きな声で笑いながら手を鼻の頭に当てて、
お前の言うのはこのことか
と言って鼻を長く長く引き伸ばして天狗に姿を変えてしまったのです。男は心臓が飛び出してしまうほど驚いて、
助けてくれ助けてくれ
と涙を流しながら叫んで、後ろを振り返ることもできず一目散に坂橋へ向かって坂道を転がるように逃げ帰ったそうです。昔の人たちは群を抜く大木や古い木、また風変わりな樹木には神霊が宿ると考えていたようである。その神霊がいつの間にか天狗に変わったとしても、当時の人々にとってはそれを恐れる気持ちには変わりはなかったようである。だからあの松の木に、あの杉の木にというように天狗の話が各所に残されている。この話もその一つと思われる。